火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手の伍代夏子さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願い
いたします。40周年の記念曲が発売になったばかりですよね。は
い、そうですね、今頑張ってます。人生にありがとうという歌です。
はい、ぜひ聴いてくださいね。
はい、
皆さん
聴いてください。
はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。1月17日は阪神淡路大震災から28年の節目の日なんですよね。はい、そこで今日は壊滅的な被害の中、懸命な活動に当たられました兵庫県芦屋市消防団で団長をされています63歳岸野正信さんとお電話がつながっています。
岸野さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、阪神淡路大震災での芦屋市の被害の状況から教えていただけますか。
はい、平成7年1月17日、はい、午前の5時46分に発生した、阪神淡路大震災で、芦屋市は震度7を記録しました。うん、市内では4700棟余りが全壊、半壊一部損壊を含めると1万5000棟以上が、被害を受けました。死者は444人、13件の火災が発生しました。で、私は JR 芦屋駅の近くに住んでいますが、付近の家はほとんど倒壊し、はい、一面建物がないような状態でした。
ね、本当に大変な被害の中活動に当たられたんですね。その時の芦屋市消防団の活動を教えていただけますか。
はい、私はまず近所のお宅の何軒か回り、はい、自力で避難できないような人たちを、救助し、行いながら、詰め所に向かいました。無事だった他の多くの団員も同じようにしながら集まり、すでに市内では火災が9件発生しており、そのうち消防団が単独で消火をした火災が1件、消防団と消防署が合同で、消火した火災が3件ありました。水道も止まり、水利の確保を苦労し、市内に流れる芦屋川から、ホースを何本もつないで消火に当たりました。
この地元にいるからすぐに参集できる消防団は、大規模災害時には特に不可欠な戦力ですね。消火活動以外にはどんな活動をなされているのですか。
消防署員が消火活動をするための、水利確保にあたり、また倒壊し、木造家屋から救出活動を受け負いました。さらに1月19日から21日にかけては、消防本部、警察、自衛隊とともに救助が必要な人を確認するため、団員約100人が、総出で街をくまなく歩き、ローラー作戦を展開しました。
はい、この未曾有の大災害の中、うまくいったこと、うまくいかなかったことは。
うまくいかなかったのは消防体制で、はい、今まで消防団には無線機が対応されていますが、はい、無線機がない当時は迅速な情報収集に苦労しました。うん、うまくいったことは、消防団員の、怪我人がなかったことと、そして普段から消防団活動でより地域を回っていたので、この家一軒一階にお年寄りが寝ているから、うん、などの、安否確認がよりきめ細やくできたことですね。
やっぱりね、地元に住んでいらっしゃるからこそ分かる情報ですよね。はい、
そうですね。
はい、その大きな震災から28年が経ちました。市政の取り組みや住民の方の意識に何か変化はありますか？
震災で多くの家屋が倒壊しました。住民の意識も高く、各地域で住民も参加して定期的な防災訓練が行われております。訓練には消防団も協力しております。
はい、そんな中、若い団員の方に伝えているメッセージはありますか？
実は今まで実際の震災を経験した団員が10人以下となっております。
はい、
地域に解体する市営住宅が出た時などにはそれを活用し、倒壊家屋などの想定して破壊を伴う救助訓練を行うなど、より震災に即した訓練を行っております。若い団員に震災の教訓やを伝えていかなければならないと感じております。日頃の地道な訓練や地域住民との交流など、普段から備えがいざという時にとても大切であることを伝えていきたいです。
そうですね。
はい、
芦屋市には南海トラフ地震に見舞われるという心配もありますが。
そうなんです。芦屋市は津波の心配もあり、最大 3.7 メートルの津波が来る予想をされています。今年は震災に備えた訓練、次の年には津波に対する訓練とそれぞれに備えております。
はい、阪神淡路大震災を経験した消防団として、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、先ほどと同じような話になりますが、想定以上のことが起こり得る災害です。念には念を入れた準備や、心構えをして、いざ、災害を起こった時には、慌てずに冷静に行動してほしいです。
はい、それでは最後に今後の目標を教えていただけますか？
はい、全国で消防団員の数が減少しています。魅力ある活動、魅力ある消防団をアピールし、有事の際には迅速にさまざまな災害に対応できるような組織にしていきたいと思っております。
はい、岸野さん、ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。はい、今日は兵庫県芦屋市消防団の岸野正信さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は五代夏子さんでした。はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
五代さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。本当に素敵な方なんですよね。さあ、西東京市にお住まいのセチベンさんからですよ。メールです。大晦日から体調が良くなかった妻が回復しました。よかったです。今日は妻元気回復と、遅いですが新年を祝うため、家族で注文しなくてもお皿の回ってくる寿司店で食事をします。年内にお皿の色を気にせず好きなものを注文できる寿司店に行くのを目標にします。いいじゃないですか、こういう目標をね、年の最初に立てるということは大事なことですよ。でもくるくる回ってくるお寿司も楽しいじゃないですかね。 楽しいからいいと思います。とても美味しく召し上がってくださいね。この後は日だまりハウスをお聞きください。